現リーズマゲンのレジェンド21。シンガーソングライター現飯島玄が月1回お送りする番組レジェンド21。この番組は東京都渋谷区シムズエンターテインメントスタジオより収録でお送りいたします。市川うらら FM ラジオ放送レジェンド21。改めまして、この番組はシンガーソングライターの現飯島玄が月1回文京都市そしてディズニーランドのあるリッチな空間にお住まいの市川市、浦安市などをはじめとする皆様にお届けするプログラムです。エンタメはじめ未来志向の話題を中心にお届けしたいと考えています。皆様、今から15分よろしくお付き合いのほどお願いします。私現飯島現は現在日本を明るく元気にするクリエイティビティ実現を目指して活動しています。2018年6月19日にはタワレコード首都圏店舗にてデイリーチャート1位を獲得しました。現在紀伊国屋書店新宿本店で私の CD が常時店頭販売されています。そして Amazon 他で全国流通好評販売中です。今年は市川市、浦安市そして日本の全国の皆様にですね、私の音楽をお届けする機会が増えまして大変感謝しております。そのような私ですが、今日はですね、年末にふさわしい素敵なゲストをお迎えしてこの番組を皆さんと共に、過ごしていきたいと思います。クラシックのピアニスト上村美優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上村美優さん、素敵な名前なんですけども、
ありがとうございます。
音楽も素敵な、方です。
はい。
簡単にプロフィールを紹介しますと、はい、静岡県浜松市出身、3歳からピアノを始め19歳よりフランスに留学、帰国後はオペラやバレエのピアニストのほか、年間多数のコンサートに出演しているということで、この番組に出ていただいた鈴木直子さんとも結構共演されています。
そうですね。
そしてK バレエカンパニー、熊川哲也さんの、率いるバレエカンパニーでも活躍されていて、こちらでは K バレエゲートという大人向けのスクールのピアニストをされているということですね。
今はそうですね、
その傍らもコンサートを年間多数、
おかげさまで
行っていらっしゃるということなんですね。
はい、
で上村さんはですね、実はパリに留学してるわけなんですけど、そもそもピアノを始めたきっかけっていうのはどういうところなんでしょうか。
うちは母親がピアニストだったので、もう気づいた頃にはやってました。3歳ぐらいから始めていて、もうやめたことがないというぐらいな感じで、環境がもうね、やるしかないっていう感じで始めましたね。
やるしかない、
やめられないっていう感じでしたね。
だけど、ご自身もやっぱり好きでやってたわけですよね。
最初はなかなかこう結構いやいややってたんですけど、でもやっぱり好きだなと自覚し始めて、もう高校生くらいの時からはどっぷりもうハマっていたという感じですかね。でも今が一番もしかしたら好きかもしれないですね。どんどん好きになっていくっていう感じかもしれないです。
ピアノが好きっていうのはどういうところなんですか。
そうですね、ピアノ、オーケストラとかたくさんいろいろ魅力があるその舞台ってありますけど、ピアノというのは小さなオーケストラと呼ばれていたりとかして、可能性が結構無限大だなと思いますね。ピアノ一つでこう表現できる世界がすごく大きいと思うので、まだまだその世界にこう期待していきたいなと思っています。
なるほど、確かにピアノはもう無限の可能性が広がってますもんね。
そうですね、
そういうピアノの中にオーケストラがある、
ギ
ターの中にオーケストラがある、それを奏でられるかっていうのは素晴らしさがありますよね。その、上村さんがフランスに留学したというのが19歳の時なんですけど、これパリエコールノルマル音楽院、もう名門ですよね。
そうですね。
なぜパリに留学されたんでしょう。
もともとは結構モーツァルトとかショパンとかシューマン、シューベルトとか勉強することが多かったんですけれども、大学生ぐらいの大学生というか、そうですね、東方音楽大学に1年だけ私いたんですけど、その時に結構フランスものをやる機会が多かったりとかもして、そこで勧められたりもして、で 講習会で一度フランスに行きまして、そこでジャック・ルビエ先生という方に誘いいただいて、でフランスに渡りました。それが19歳の時ですね、懐かしいです ね、
エコール・ノルマル音楽院っていうのは、ガブレール・ホールさんが作った学校で、非常に総合芸術を重んじるという形 で、
う、ね、うん、歴史のある学校でした。
で、上村さんは中でもドビュッシーがお好きということなんですけど、これはフランスに行って好きになったんですかね。
いや、もともとすごく好きでしたね。日本ではすごくそのショパンとかモーツァルトに比べるとなかなか演奏される機会はないかもしれないんですけれども、私は好きで好んでよくプログラムに入れてました、元からですね。で、向こうに行ってからますますこう関わる機会が多くなって、どんどん好きになってのめり込んでいったっていう感じですかね。はい、
なるほどね。ドビュッシーって確かにそのフランスの中でも一番こう土着的っていうか、フランスらしい音楽だと思うんですよね。和音の魅力もあると思うんですけど、例えばラベルとか、バスク地方から来た人で、すごくこう人工的な感じがするんですよね。ストラヴィンスキーもやっぱりロシアから来た人で、すごくこう人工的な、よく言えば都会的な感じだけど、ドビュッシーってもっと自然にフランスの
文化とか、そうナチュラルな自然、そのままの外に出た時にそのまま聞こえてくる音とかがこう表現されてるような感じがします。はい、そうですね。
でそれはすごく面白いなと思ったんですよ。私もサティとかね、結構好きなんですけどね。
いいですよ ね、サティも大好きです、
和音の構成とか
面白いですよね、独特 で、
はい、でやっぱり日本人だと割とこのドイツの重厚な音楽とか、ロシア
そう人気ありますもんね、
華やかさ、割と技巧的な感じですか、日本の風土でね、割とそういう音の空間を埋める音楽が割とみんな好きになると思うんですけど、
なるほど、
そこでドビュッシーの音楽が好きってね、すごくユニークっていうかね。
確かにそうかもしれない。空間というか、そうですね、ぽっかり空いた空間も音楽というのが特徴的かもしれないですね。
洗練された個性がありますよね。ではその上村さんの、CD でドビュッシーを演奏されてるんですけども、これは2017年に発売された CD、インビジブル、目に見えざるもの、という作品から、上村さんが、ドビュッシーの楽曲を演奏している作品を紹介したいと思うんです。で簡単に説明をお願いできます。
インビシブルという CD はですね、これは私の友人のソプラノの原千尋さんという方と一緒に作らせていただいたんですけれども、相模湖 の、 ホールで、収録をしまして、結構ガチンコで2人ででもないこうでもないと曲を練ったものですね。で今回流していただくのは私のソロの、演奏で、夢という曲なんですけれども、結構CM とかでも流れていたりして、もしかしたらねご存知の方もいらっしゃるかなと思います。
なるほど、
はい、
ではドビュッシー作曲夢、ピアノ上村美優さんです。どうぞ。 上村美優さんのピアノでドビュッシー作曲夢をお聴きいただいてます。いやーなんかこう改めてこう夜の帳を感じさせるような、はい、素敵な曲ですよね。
そうですね、
どうですか今こうやってご自身の演奏を聴きになって、
はい、いやでも自分の演奏はやっぱりなんかもっとこうしたらよかったなとかいろいろ思うことはありますけれども、まあでも曲の力がやっぱりすごく感じられる作品なので、毎回弾くたんびに違 う, こう発見があるというかですね、面白い曲だなと思います。
そうですね、毎回何かこう新しい発見があるっていうところが、
ね、そうですね、これやっぱクラシックの、ね、魅力だなと思います ね, すね、はい、
この上村さんの、はい、インビジブル目に見えざるものという CD はですね、はい、現在これ全国好評販売中ですね、
はい、Amazon とかでも、はい、買えるので、ね、もしよろしければ、
はい、はい、分かりました、
よろしくお願いします。
ぜひ気に入った方がいたら、
はい、検索してみてください。
はい、そこでですね、はい、上村さんは K バレーカンパニーとかでも活躍されてるんですけど、はいはい、こういう舞台音楽の魅力とかクラシックの魅力とかどういうところなんでしょう。
もともと舞台には興味がありまして、はい、昔から野田秀樹さんとかですね、舞台見る機会が多かったんですけれども、ソロピアノの時代を経てこうアンサンブルをやることが多くなってから、自分でこう台本を書いたり演出をしたりという機会も結構増えてきまして、最近はそういう活動も多くなってきてて、でやっぱり何でもそうですけど、その舞台って総合芸術だと思うので、いくらピアノ一本だとしても、はい、その受けるものというのは、お客さんが受けるものっていうのはやっぱり総合的なものだと思うので、そうですね、なんかそのいろんなこう広がった世界をこう作っていきたいし感じていただきたいということで、いろいろこう活動を広げている最中ですね。
わかりました、広がった世界ですね、
はい、そうですね。
それでこの番組に出ていただいたですね、はい、鈴木の子さんとも、はいはい、よく共演されているということなんですけど、
はい、おかげさまで、
はい、まあ、彼女からメッセージをいただいています、はい鈴木直子さんのコメントです、
はい、
いつも素敵なピアノで私のコンサートを2倍にも3倍にも盛り上げていただき本当にありがとうございます。
こちらこそでございます。
来年はミュウさんが会場に忘れ物をして帰らないように全力サポートしていきたいと思います。
ね、毎回ね、
まずは3月7日の受賞記念公演、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、忘れないように頑張ります、
はい、ということで、はい、では上村さん、はい、ご自身の活動の今後の予定をここで、はい、お知らせください。
はい、年末年始は結構まあ、年末ねクリスマスコンサートとかいろいろあるんですけども、割とクローズドのイベントが多かったりとかするんですけど、年始は結構ね、それこそ台本演出の舞台とかもあったりなんだとして、地元の浜松とかでも活動があります。ぜひホームページやツイッターございますので、見ていただけたらと思います。
ありました、はい、上村美優ですね、はい、漢字は
植木の上に村で、
村に美しくあるですね、
はい、そうですね、はいはい、
で美しく有名の
美優、はい、そうでございます、
で美優と呼びます、
はい、
でこれはぜひですね上村美優でネットで検索していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
上村様、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、素敵な年末年始をお過ごしください。ごきげんよう。Genius.